通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。12月21日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、突然ですが皆さん、上がりポイントあります？こんなこと上がるわーみたいなところね、ね、大なり小なりというかね、みんなそれぞれあるとは思うんですけども、まあそんな中でもニッチな上がりポイントってありません？まあ上がるっていうと、こうテンションが一気に跳ね上がるような出来事を想像しがちなんですけど、今日はねそういう話じゃなくて、もっとこう自分の中では確実に上がってるけど、人に言うとへーくらいな感じで終わるやつ。いや、しかもこれ、え、上がるの俺だけみたいな感じで一瞬周りの顔を伺いたくなるタイプのやつです。今日はね、そんな話を少ししたいと思うんですけども、この前ね、友達の結婚披露宴があったんですよ。まあお式があって披露宴があってね。で、まあ結婚披露宴、ドリンクが飲み放題だったんですよ。で、まあその日ね、僕ね、車の運転をするから、まあノンアルコール限定っていうことでノンアルコールメニューをね見てたら、カルピスがあってさ、いや、カルピスって大人になってから自分の意思であんまり頼むことなくないですか？ね、まあ飲み会とかで、まあフリードリンクでソフトドリンクの中にあったら飲むかな、どうかなぐらいの感じじゃないです。で、毎回頼むわけじゃないじゃないですか。まあめちゃくちゃ好きな人はちょっと別として。で、まあ僕の中では結構カルピスって、まあ、子供の頃に友達の家とかじいちゃんばあちゃんの家で今日はあるでみたいな感じで言われた時だけ登場する、まあ、ちょっと雅なイベント系飲料のねイメージがあるんですよ。いや、これ僕世代だったらわかるかな。最近の世代の人はどうでしょうね。はい、まあ40そこそこの世代の人たちからすると、まあそういう、まあ普段自分の家にあってもまああまり出ることがない、お客さんが来た時に出すみたいなね、そういう飲み物かなっていう風な位置づけかなと思ってたんですけど、まあそんなねカルピス、まあフリードリンクのメニューを見て久しぶりだなっていう風に思ってね、頼んでみたんですよ。まあただ飲み放題のカルピスなので、もちろんね期待値はかなり低めにしてました。まあ、だってさ、居酒屋とかのカルピスね、飲み放題メニューで出てくるカルピスってどうせあれじゃないですか、どうせあれとか言っちゃいけないけど、カルピスウォーターみたいなやつとかさ、あとドリンクバーのマシンからそれっぽいこうカルピスっぽいのがピューって出てくるやつね、あれもカルピスウォーターなのかな。あとはなんだい、これもう世代の人しかわかんないかもしれないけど、アンバサアンバサっていうね、カルピスにそっくりなね、カルピスウォーターにそっくりな飲み物がね昔あったんですけど、まあそんないわゆるカルピス風ですよね。まあでも、まあ、大体そんなもんがね飲み放題ですから出てくると、まあでもカルピス風の味でも味わいたいな、フリードリンクでね、ソフトドリンクですしということで、カルピス風でもそれは懐かしいしええかと思ってね頼んで、そしてねしばらく待つと来たんですよ。披露宴会場ですから、カルピスですらめちゃくちゃおしゃれなね細身の縦長グラスに入って、お待たせしましたみたいな感じで、その縦長グラスのカルピスを受け取って、ありがとうございますって言って一口飲んで、もう一口、あれこれ本物やん、あの子供の頃にもう一杯いいってね聞くのを一瞬ためらわすほどのね、高貴な飲み物、ちゃんとしたカルピスの味ね、希釈タイプですよね。しかもちょい濃い、もうねめちゃくちゃ嬉しかったよねっていうね、これがね僕のニッチな上がりポイントなんですけどね。はい、会場の他の人はねきっとね、誰一人としてとは言わないけど、ほぼほぼカルピス頼んでないと思います。僕だけが静かにカルピスを何度もおかわりしている、まあ、このね孤独な高揚感も含めて完全にね上がってました まあ、ただこの話にはねちょっとね後日談があって、そのテーブルはね結構身内というかね仲のいい、まあ、付き合いの長いねメンバーで集まった宅だったテーブルだったんですけど、そこでは僕このカルピスの感動をずっと伝えてたんですよ。するとつい先日、そのカルピスがめちゃくちゃ美味しかったって僕が言ってたのをあまりにも聞いて、まあ、残っちゃっててっていうことで、宅配でねその同じテーブルの方から、まあ、長いね、まあ、付き合いの先輩なんですけどからね、カルピス届きました、あそっすまあね、そんなことでとてもね嬉しい話だったんですけど、まあニッチな上がりポイントどうですか。もうね全員には刺さんない話ですよこんなの。まあ、でもねこういう分かる人にだけ分かってほしい上がりみたいなのってきっと皆さんにもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。皆さんのニッチな上がりポイント、よかったらねコメントやレターで教えてください。はい、ということでね、それではここから1週間の振り返りとコメント返しをしていきます。今週はですねナンバー579からナンバー581の3本放送を取りましたね。この放送に対する、まあ、振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。まずねナンバー579、1週間の振り返りとコメント返し、元ミスド店員が教えるナンバーワンドーナツということでね、この放送にはねもみじさんからコメントいただいています。二段構えでのコメントをねもみじさんからいただいておりまして、ありがとうございます。ちゃんとね分けてくださってるんですよ、コメント返し会のコメントとそしてミスド店員の下りの話ありがとうございます。でまずねコメント返しについて、コメント返しありがとうございました。方言かっこイントネーション聞いて吹き出しちゃった。10月は九州あるあるで某薬剤師さんと一緒かもね。腎臓はちょい意識したでしょ笑い。私は福島だから新潟に転校した時散々言われたのよね。地方の言葉って大好きだから変えなくていいっすよ。むしろ九州の方言丸出しの放送が聞きたいわっていうことでね、おみさん、そうね、腎臓ね、腎臓とはね言わないんですよ。これは多分ね僕の周り基本言わないはずなので、あれ某薬剤師さんの独特の訛りというかちょっとエリア違いますからね、はい、腎臓とは僕は言いません。意識はしましたけども、なるべく努めていつも通り話すように意識して腎臓って言いましたから。ただ10月は10月って言うんですけど、これが間違ってるのかな、方言なのかな、わかんないな。はい、またねちょっと教えてもらえればと思います。でむしろ九州の方言丸出しの放送聞きたいわっていうことなんですけど、意外とね九州って言ってもエリアによって方言がバラバラで、なんなら僕福岡県ですけど、福岡県の中でも何て言いますか、博多弁と、まあ、そうじゃない方、筑豊弁とか北九弁とかね、いろんなね方言があるのでそれぞれ違うんですよ。なので僕はね割と方言を隠して喋ってるつもりではないので、まあ割と標準語に近い感じかもしれませんけど、まあちょいちょい方言は絶対ねイントネーションの違いはあるなっていうね認識はしてます。まあ、これがね僕の前回の方言ですねでミスドの話の方にもね言及していただいてありがとうございますね。ミスドの話、オールドファッション好きです。ラードの下りは一瞬マジって思ってしまった。あ、サラダ油よね。お家でドーナツあげると、あれ揚げたて最高よね、それと一緒かな、ということでねありがとうございます。そうそう、まあラードの下りはねラードの方がイメージしやすいかなっていうふうに思ったんです。固形のサラダ油ってあまり見なくないですかね。なんでまあラードだったら結構固形、まあ小さいサイズですけど見るので、まあそれがでっかくなったやつですよっていう例えでございました。マジって思いますよね。でもでっかいサラダ油も固形のやつ見るとマジってなりましたよ僕はそうそう、ドーナツのね揚げたて最高と一緒です。本当にそうなんです。でもねやっぱり粉とかきっちりされている、なんだ手作りでは出せないあの味ね、まだまだ心の中に残ってるあの記憶、いつかねまた揚げたてのオールドファッション、ミスドのオールドファッション食べたいなっていうふうに思います。この放送お聞きのミスド店員さんね、ミスドにゆかりのある方、どうかコメント DM、DM がいいな、こっそりご連絡くださいということでね、もみじさんどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー589、あ、ごめんなさい、ナンバー580くじ運の良さと良さゆえの悲劇、続コメント返しもということで、この放送にはねゆかりんりんさんともみじさんからコメントいただいております。まずゆかりんりんさん、コメント返しありがとうございます。ヘルメットが小さいのか、いや頭が大きかったと思い知らされたんですね。それは悲しい出来事でしたね。私もくじ運意外と良い方です。検証で同じソフトが当たる、嬉しいけど気持ちは複雑ですよね、ということでねコメントありがとうございます。これねほんとくじ運の良さと良さゆえの悲劇についてのコメント返しをね、いやコメントをいただいておりますけども、 ヘルメットが小さかったんじゃないよ。だって対象年齢は4歳で、僕当時4歳だったんで、はい、頭が大きかった。後者の方でございます。思い知らされましたよね。親からはね、言われてたんですよ。あんたは頭が大きいと。ね。なことあるかいと、子供ながらに思ってましたけど、なことあったわってね、思いました。悲しい出来事だったな。4歳にしてね、僕の頭は大きいと自覚した瞬間でしたね。ゆかりんりんさんもね、くじ運いいということで、どんなものが当たるんですかね。もしよかったらね、くじ運当たり歴教えてもらえればなというふうに思います。そう、検証で同じソフトが当たったね、ことも話しましたけども、これは本当に複雑な気持ち。ねえ。なんかさ、嬉しいけど複雑な時ってね、何とも言えないこう感情のね、モヤモヤ、特にね、まだまだ幼い頃でね、そんな解釈をね、変えるとかそういうこともなかった、ありのまま受け止めて自分のありのままの感情のまま生きていくようなね、状況の子供ですから、なんとなく不思議なね、複雑な気持ちで過ごしてたなっていうふうに思いますね。続きまして、もみじさん、アンパンマンヘルメット入らんか、検証当たるのってすごい、くじ運すごい、あとさ、ダブリンコはメルカリで売るということでね、このメルカリね、作戦、ゆかりんりんさんね、この複雑な気持ち、そう、もみじさん、メルカリで売る、そう、この複雑な気持ちの解消方法はメルカリで売るはね、最適解だと思うんですけども、いかんせんね、そんなものがない時代だったんですよ。もう何十年前のことでございます。はい、今だったらダブったらメルカリで売るでしょうね。いや、いい時代になったもんですよ。ほんとアイデア一つでね、どんなことも何と言いますか、対応できて変えていけちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。本当にアイデア勝負の時代だなだなってね。そして、まあ、なんだ、情報をしっかり取っていかなくちゃいけない時代だなというふうにも思いましたね。はい、まあ、そんな感じで、ゆかりりさんもみちさんともありがとうございました。そして最後の放送ですね、三足のわらじを履く公務員ナンバー581ですね。これにはね、ゆかりんりんさんとのびママさんからコメントいただいております。ゆかりんりんさん、息子くんのやったーの裏にはきっとママに楽しんできてねという気持ちもあったんですよ。絶対そうだと思う。そうじゃないかな。うん、きっとそう。奥様の完璧な準備に拍手。本当に素晴らしい奥様だわん、ということでね、ゆかりん兄さんどうもありがとうございます。三足のわらじを履く公務員にはね、ゆかりん兄さんものびママさんも言及されずに、はい、冒頭雑談に触れていますけどね、よかったら聞いてみてください。うちの息子との掛け合いのお話でございます。そうね。まあね、楽しんできてねという気持ちは当然あったと思います。まあ彼はね、まだまだ発語がね、なくて苦手なんですけども、その中でもね、自分なりにこう自分の心の落としどころみたいなのをね、だいぶ9歳にしてつかめていけるようになってきたかなっていうのをひしひしとね、感じる今日この頃でございますよ。うん、なのでね、やったーの裏にはね、そういう気持ちもあったかなっていうふうに僕もね、思います。うん、でもきっとそうって、これはあれでしょ、慰め的なコメントですよね。でも多分本当にそうだと思いますね。そう、妻の完璧な準備のおかげでね、もう夜ね、姫息子と二人で過ごすのも楽ちんちんですよ。むしろ幸せタイム、本当にね、助かりますよね。まあ、こんな感じであればね、いつでもね、出かけてくれいっていうふうに思います。ゆかり兄さんどうもありがとうございました。続きまして、のびママさん、お父さんと寝るんだよ、やったー。え、そんなのうちは日常風景みたいな感じよ。学童に迎えに行ったら毎日、やだやだお父さんと決まり文句で言われてるよ。普通普通。それもつれえ。まあね、のびママさんはね、同じダウン症を持つ子供のね、まあ親仲間、親友でございますけども、僕はパパで、のびママさんもママなので、パパママ友でございますけども、ね、お父さん大好きですよね。よく見てますよ、お父さんの大好き具合。嬉しいです。同じ父としてきっと嬉しいはず。ね、ちょうど、この放送する直前なんですけど、今日ね、一日ね、休みで家にね、いたんですけど、まあちょっと出かけることもありましたけど、終始、息子、僕のね、半径1メートル以内にずっと付きまとってましたね。これ、のびママ家でもあるって聞いたと思うんですけど、ほんとね、ドラクエみたいな感じでした。はい。もう寝るまでずっとドラクエ、もう甘えたくってましたね。まあ、これもね、まあ、彼なりの、なんと言いますか、心の落ち着かせ方、まあ、普段ね、会う時間の少ないレアキャラの僕との過ごし方かな、なのかな、というふうに思ったりするので、それはそれでね、いいかな、というふうに思ったりもしてます。ね、こんな日もね、あっていいかなって感じ。やだやだお父さんと決まり文句で言われてるのびママさんを普通普通ってね思えるそのメンタルすげえなというふうに思いますけども、これからもね楽しく子育て一緒にやっていきましょうね。のびママさんどうもありがとうございました。 ということで、これで全部かな、ね、今週の1週間の振り返りとコメント返し、完了でございます。いや楽しいね、本当にコメントいつもありがとうございます。コメントねくださってない方もね、再生回数とかも見れておりますし、フォロワーさんね増えてるのも確認しております。本当にありがたい1週間でございました。今週もどうもありがとうございますね。これからもねまたなるべくたくさん放送配信したいと思いますし、なるべくね楽しい放送にしていきたいと思います。たくさんね遊びに来てください。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間の小言を中心に発信しています。また、メンバーシップサービス、ルームでは限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。